そんなこんなで、はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、ベゼラジでございます。
ございます。
はい、ということなんですけどね、今回もアンケートを取りましたんで、そっから早速行っていきたいと思います。
おい、行こう行こう。
はい、今回のアンケートはですね、今年のボーナスの使い道はで、募集しました。今回ね、ということでございまして、もう選択肢はですね、ほとんど使う、半分ほど貯金、ほとんど貯金、ボーナスなんてない。この4択でございました。
4択目きついな。
4択目ね、これがもう現実っていうのがどれくらいの こう格差がね、あるわけですけども、17票届きましてですね、上から、ほとんど使う29%、半分ほど貯金は12%、ほとんど貯金は6%、ボーナスなんてない53%でございました。
いやー、日本の現実が見えるね。
現実ってこうなんすか？
怖いな。
正社員何
もう、
人のうちのリス
生
ナ
きてるってなんだろう。生きてるってな。
ー？ うわ、白背景が見えてくる 白背景の広い部
怖
屋。
いな。怖いな。
いや、もちろん遠野さんはボーナスありますよね。
僕ははい、まあ正社員なんで。
はい。ちなみに今年ボーナス使い道とか決まってます？
僕は、ほぼ使わないです。
やっぱ貯金に回すって感じですか？
貯金というか、今、まあ、僕は、自分のご褒美に使う用のお金に取っとくっていうパターンですね。
ああ、はいはいはいはい。
だから、それこそ海外旅行行ったりとか、
ええええ。
僕、日常的にあんまりお金使わないんで、
あ、そうなんで
そういう
す
ところ
ね。
で一気にバッと使おうみたいな感じです。
ああ、なるほどなるほど。まあまあまあ、そう、僕はもうボーナスないっていう
いや、確かに。
ないタイプなんでね。ボーナスなんてないの一択なんで
ない
すけ
タ
ど。
イプ。ないタイプ。面白いな。
いや、ちなみに、この日ですかね。どうだっけな。どっかで見たんですよ。ボーナスが、うんぬんかんぬんみたいな感じの。そうそうそう。マネーキャリアの日ってのが、12月10日記念日だそうで。こちらが、まあ、一般的に日本企業において年末のボーナス支給がされるのが12月10日であることから、ここの、記念日が登録されたということで、マネーキャリアという、まあまあ運営するとこですね、資産形成の相談サービスの、そのマネーキャリアという会社というか、事業があってみたいなね、こちらの、そこが、記念日として設定したらしいですね。で、ちなみにこの日は3億円事件の日もこの日だそうで。
そういうことね。いいですね。
ボーナス3
金
億
絡み
円。
です。金絡み。ほら、3億円あったら結構いいですよね。
そうですね。ボーナスが3億円っていい
ほら、
話で
3
す
億
よ。
円いいですね。
でもこれって何複数でね、集団で起こした事件ですよね、確かね。
まあ、言うとだったら、集団でやっても、まあ、1人3000万ぐらいある。
まあまあ、夢はありますね、確かに。
夢はあるよね。
確かに確かに。そう考えると、まあまあまあ、そんな感じでございますけども。まあまあまあ、そんな感じで、ございまして。まあ、ほとんど使うもん29%ですが、ボーナス派の人の
なんかあ
半
れじゃん。
数
一
は。
気になんか、そういうことをね、前回の別ラジで、テレビ買おうみたいな。PS5 買おうみたいな、今あるんじゃないですか。ボーナス商戦みたいな、あり
そういう
ますか
感じ
ら。
なんですかね。まあまあまあ、皆さん、何買うんすかね？ 気になりますけど。ボーナスもらったら何買うんすかね？そんな感じの、まあ、ボーナスなんてもう、本当、もう、
話してるお前が一番実感がないってい
すごく遠い目をしてます。
う。もういえ、夢のまた夢。
そんなあったなって
あったんだ。
あったけども、な
や
かっ
ば
た
い
ような
な、
もんですね。
前回同様、あれですね、パレスチナにはテレ朝とボーナスはないっていう2個が今。
パレ
テレ
ス
朝も
ナ。
ね、ボーナスもね。
ほら、こんな
ほら、
村
こん
嫌
な
だ。
村嫌だ。
よし行くぞの世界。よし行くぞもそんなこと言わねえよっ
いや、
て
だって
ね。
高知県やばいな、本
高知県そんなんだっけっていうね。
当に。やばいな、テレ朝ねえ、ボーナスねえっていう。
そんな感じでございました。はい。ということで、タイトルコール行きましょうかね。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
你好。
挨拶が違う。
はい、
ということでございまして、まあ10月11え、あ違う違う、12月の10日と11日ってのがまあまあこのオンエア日っていうことで、今日は何の日って見てるんですけど、
はい、
まあ他にはなんか、相模満天そばの日っていうの、まあ、これは毎月10日なんですかね。
相模で、
相模
飲食店の相模と
飲食店相模ですね、これ、愛知の
相模って全国なの、愛知だよね、愛知しかないから、
愛知ですよね、
なんか俺全国のもある、
いや僕も知らないです、相模オールディングス
を。相模って愛知県しかないって言いますね、うん、愛知県とか東海県とか、
もう相模なんてコンドームしか知らなかったです。
0.01
そうそうそう。そうね、コンドームの相模ぐらいしか思いつかなかったですけど、ああそんなそば屋さんがあるんですね、
あるね、相模で、
相模っていうのとか、まあ、あとはそうですね、M&A の日、まあ、これもお金絡みですね、M&A の日っていうのはね、
M&A ってのは、九州合併の日、
はい、
そうですね、あとか、ビジネスとかね、
そうですね、日本に初めて M&A を持ち込んだ人物、
あ、持ち込んだ、うん、
あその株式会社、レコフというのの創業日である日から、
うん、
っていうのとか、まあ、あまりなんかいいパッとするのはないですよ。なんかノーベル賞受賞式っていうのが、
ああノーベル賞がね、そうそうそう、
あらしいですね、
今年はノーベル賞あれですよね、 AI 系が3人ぐらい選ばれて、
ああそうなんですね、
あそうそうそう、
やっぱ AI 強いですね、
まあっていうかなんか人間が考えないことが考えれるようになったみたいな感じで、
ああはいはいはい、うん、まあ、そういう感じなんですね、うん、まあ、今後 AI もねなんか進歩していくんでしょうね、
まあ、気持ちがいい、
いやまあ僕も
興味なさそう、
僕もアンドロイドなんで、うん、そのたまにジェミニがね、うん、誤作動というか、マイクなんか Bluetooth のマイクをなんかオンオフしてたらジェミニが反応するんですよ、うん、だから何かご用ですかって言われるから、お前を消す方法って書いてある、
うん、いやそれあのイルカのやつ、
イルカのやつだ、
ホラーにあるやつ、ネットミンにあるやつ、
それでやるとね、一応反応というかね、私を消すことはできませんって書いてくるんですよ、
お出た、ロボットの中やばい、
怖い、怖い、ヒーってなった、
やばい、これ藤子 F 不条戦じゃん、ノブタと鉄人兵団の世界観だこれ分かると思うけど、やっぱり藤子先生天才だったのは、やっぱりもう30年前先の未来を見てたんだ、
怖いですね、
やばい、
大型言語モデルで私ある私を消すという概念は現実世界では存在しませんって、
やばすぎる
そういう回答がジェミニから回答が来てヒーってなった、
やばい、藤子先生天才すぎる、ドラえもん最強すぎる、マジでやばい
やばい
やばい、
まさかこのイルカのネットミームがこんな風になる、なるとは思いませんでしたけどね、
うん、
皆さんもちょっとジェミニーでやってみてください、
やってみてください、あとあのドラえもん見てください、ちゃんと劇場版で、
あドラえもんガチ勢は多分浜浜さんあたりが反応するんじゃないですかね、
まあ僕もそうですよね、
ああそうっすか、割とじゃあそこら辺で、はい、じゃあドラえもん特集を二人で、
あそう、世界の全てドラえもんで学びましたから、うん、
あドラえもんってやっぱすごいですね、うん、
いやすごいです、
そう考えると、ジェミニを仕事でどう使おうか、っていう検討中なのでかなりタイムリーだとお兄さんが、
いやなんか僕はもう仕事で使ってますけど、
あはいはいはい、
文章作成とかは結構使える、なんかめんどくさい言い方を逆にジェミニにさせようみたいな、
なるほどなるほど、そういう感じなんですね、うん、あまあまあまあそんな感じでございまして、まあまあいろいろ、11日、世界山岳デーというのがあります
よ
ね、
山岳、山
山を登ろうってことなんですかね、国際山の日みたいな、うん、まあまあまあそんな感じでございますね、まあいいですよ、そんな感じでまあまあいろいろ今回も話していきたいと思います、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、ヒロと
トーノの別ラジ、
ということで、改めまして、パーソナリティはヒロです。
はい、トノです。
はい、ということなんですけど、もうなんかさ、ちょっと、早速、ちょっと、じゃあ、トノさんいじりますか。
どういうこと
ニーハオって言われてましたけど。
ニーハオ、はい。私、先月も行きましたけど、また台湾に来てます。
台湾に、おぉ、はい、はい、時差があるんですよね。
1時間時差ありますね。
1時間時差があると。だから、はい、だからもう、そのお知らせとして、日本時間の9時からって、トーンさんには。
そうそう。しかも、飛行機遅れたんで、ちょっと、やばいな。
あ、間に合いそうですね。
間に合うからみたいな、
うん。間に合いました。
間に合いましたね。
なんとか、ああ、よかったです。まあまあまあそんな感じで、ございまして、ハマハマさんは小学校にドラえもんと教科書入れたいですよねと。
ねえ、ドラえもん学べるからね。
ドラえもんの教科を入れると、あ、バイバイとかですか、
うん、まあっていうか、なんか、全てをドラえもんで学びますからね。
ああ、まあでも今の表現ではちょっと不適切なのもあるんでしょうね。
まあそうでしょうね。あと、まあでもね、ちょっとね、藤子 F 不二雄さんの良くないとこは、良くないとこって、あの人は平和主義者ですから。
ああ、はいはいはい、
ね。それこそアニマルプラネットとか、ああいうのね。ああいうの。
はいはいはい。確かに。
まあ、これ以上はあんまり言うと多分、ルーが入るんで、あれです。
ああ、なるほど、うん。タイムパトロールが来ちゃう。
そう、来ます、ね。
タイムパトロール。まあまあまあ、そんな話で、ございまして。まあ、いろいろ、そうですね。今週は喋ることは。
あるんですか？
いや、まあ、身の回り。細かいことですよ。細かいことがありますけど。
細かいところ。
でも、なんか先週のあれで言うと、ちょっとあれですよね、ファンティアの話あったじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、もうちょっと詳しい話掘り下げてもいいかな、どうしようかなっていう話で。
なんかあるんですか、これ。
いや、なんか、あの収録の後に、うん、あ、自分でもちょっとつぶやいてみたら、うん、12件ぐらいいいねが来て、あれ関わってたんだみたいな。え、どうでした、抜けましたみたいな感じとかね。
いやいや、ファンティアに興味がある人多かったっていうだけで、
連想者さんからあれ使えましたかって言われて、いや、まあそれ使えたから入ってるでしょうみたいな話だったんですけどね。うん、
まあね、
なんかそういうね、のとか意外となんか反応くるんだ。まあほとんど
なんかあれなのかな、はい、ファンティアってなんかちょっとやっぱ敷居が高いのかな。
あ、かもしんないですね。うん、あとなんかほんと業者が多いかもしれないです、ね、なんか続きはファンティアでみたいな感じの釣りというか、なんかツイッターでなんか、
ああ、相当、でもそもそもさ、それで話をすると、
はいはい、
どこからファンティアに入ったかっていう話。
ああ、ですよね。あの、僕はそのタイムラインでエッチなお姉さんが出てきたみたいな、
あ、そうだ、
やつなんですよね。で、あの、はいはいはい、
いや、僕の場合はその買い切りの動画で、動画サイト
ある。ああ、はいはいはいはい、
あれで、まあ、購入してたら、いや、なんか、同じ用語で調べたら別のサイト出てきたぞみたいな。あるじゃん。あって、そっからです。
はあ、はあ、はあ、なるほど、なるほど。なんか、僕はですね、なんかこう、あんま表には言ってないんですけど、まあ、ここでちょっと話を下ろしますけど、うん、あの、アカウントもう一つあるんですよ、実は。
だから、そう、お前のその、ファンティアが出てくるツイッターを見てる時点で、お前はもう違うんですよ。
そうそうそう、
僕はそれ出てこないから。あ、裏垢が、アキーの裏垢が、
そう、エッチなの見るだけ用アカウントがあるんですよ。
LX
グラビアとかセクシー女優とかあたりをフォローしてる
最低のアカウントですよ。
つぶやかない、自分からはつぶやかないようなアカウントがあるんですよ、うんうん、でそういうのを見てるとおすすめとかに出ちゃうんですよね。なんか、
で、じゃあ出ちゃうっていうか、出るように仕組んでるってか、
で、だからアルゴリズムがすごいですかね。
アルゴリズム
で、そういうのがあって、うん、そんな時に、あの事件があった時に、あのトレンドに岡田結衣って出てきて、うん、あの、あれアカウント間違えたかなって一瞬見るんですよ、自分のアカウント、うん、あれ本赤だぞって。エレガタナモシンのアカウントなのに岡田結衣って出てきて、なんだこれはって。って思って、ちょっと調べたら、なんか脱税って出てきて、おいおいおい、大変なことになってんなっていう。だからもう凍結まだ解除されてないから、
うん、
その月額を払えずに、あなたの入ったプランは、なんかこうクレジットが払えませんみたいな感じのファンティアからお知らせが来るっていう、うん、ことに、珍しいことになってますね。よりも珍しい体験をしてます。周りに逆に入ってるやついないんだっていう こと。
いないね。僕は君しか、君ともう一人しか知らない。知らない。
ああ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、どこが資金源なんだろう、あの人たちはっていう。まあ、僕ら、なんですかね。我々、だエロゲーバーが多いからですかね、フォロワーに。うちは。そういう。
いや、どうなんだろうね。その、ファンティアもだって、いろんなものあるじゃん。
まあまあ、そうですよね。
うん。
どうなんだろうっていうのはね、うん、思った
いろんなね、あのパターンがありますから。
うん、だからそうなんですよ。だからそれで言うと本当に続きが見たい人はファンティアでみたいな感じで、なんかこうその胸の大きい人がたまにおすすめとか出てくるんですよ。
本当にお前の思考ですからね。
うん、でそれを見ると明らかに AI がその関わってんなっていう。
あ、
なんか、はい、AI のエッジ画像というか AI で加工してる感じというか、
うん、
似たり寄ったりなのがいっぱい出てくるんですよ、それで。
まあ、出てくるよね、
うん、出てきてそれに対してあのなんかいいねくれたら続き見れますみたいな感じのこととか書いてて、うん、で、うん、見たいですとかリプランがいっぱいあるんですよ、
うん、
あれあいつら何なんだろうって思ってそいつらを見に行くっていうね。お前らはどういうエロを摂取してここにたどり着いてんだろうって。
いやお前もだけど。
見たいですとかいうやつがいるから、じゃあお前ら何フォローしてんだっていうね。
金払い。
でそっから新たなエロを見に行くみたいな、うん、掘っていく掘っていくみたいなね。
エロがエロを呼ぶ、
エロが呼ぶ、エロの呼び水。でそんなことをしてると、またおすすめに変なのが出てきて、
変な、
ギガファイル便にあの期間限定で上げてますみたいなのが出てくるんですよ。
あ、まあ、
でそれも気になってくるわけですね。どんな上げてんだと。でそれもフォローすると、まあ、通知とかも来て、で、ギガファイル便確かにその1日限定みたいな期間限定とかで上げてるのは上げてたりするんですよ。で、
うん、
それパスワードはどこにあるかっていうと、パスワード付きなんで、うん、パスワード付きでパスワードがあのインスタグラムのストーリーに上げてるっていう。
ああ時間制限、そうそう、自爆制なんだね。
自爆制で、でそっちを見て解読、謎解きゲームやってる俺って。でそれで実際見たことあるんですけど、
うん、
真っ暗な動画で音声だけでなんかその水音となんか喘ぎ声みたいな感じのやつだったんですよ、
うんうん、
なんか軽く音声作品だなみたいな感じなんですけど。なんかいやこんなんやっちゃダメだった、いつかなんか変なウイルス取れちゃうなみたいな。
いやいやよくないね、
仕込まれちゃうぞって思ってやめましたけど、
ね、
なんかちょっとそういうこともしたことあります。
いやてか単純に金払って普通に見ろって。
そう、
普通に見ろ
って、まあ、そうなんですけどね。あれをやってるのは 何を目的であれをやってんだろうって思ったのね。そう、
いや社交心でしょ単純に。
ああそうか、
いやだからこれでこれ以上見たい方は課金してくださいねの最後までっていう。
社交心の社は社政の社でいいんですか。
いや違うと思う。
違う方ですか。煽ってく
る、
片寄るですか。
だと思うよ最終的に。
だからそのちょっとなんかそういうのもあったなって、おすすめに出てきたなっていうのでちょっとやったやつなんですけど、なんか手口似てませんって。そうなんですよ、だから多分同じ人やってるはずなんですよ。いくつかアカウント複数作ってる気がする、そういうのって何人かが、うん、パスワードはちょっと別のとこ載せて出ますみたいな感じ。
金払いよ。
まあそうなんですよね、
2,3,000円払いよ。
まあ、金払わずにちょっとそういうことをしたっていう、こうツイッターの闇を暴く、
金払わないでエロ見ようと思ってるのか間違いない。
ツイッターの闇を暴く独自のなんかちょっとあれジャーナリズムがちょっと働いた、
そういうないよお前。
話
エロリズムでしかない、
エロリズムっていうのを今日今ちょっと、ご披露させていただきました。ちょっと長期的ななんかこうね、あの潜入捜査をしたっていう。話だったんですけどね、まあ、他にもちょっともう一つ身の回りにあった話で言うとですね、まあ、本当台湾の話をちょっと遠野さんに掘り下げなくて申し訳ないって話なんですけど、最近うちの家のテレビが、リビングのテレビがちょっと調子が悪いとなって、親がなんか言ってたんですよ、はい、なんか B キャスカードがなんかが、はい、なんかその抜き差しみたいな感じになっちゃうと、
接触不良みたいなやつでしょ、
そう、接触がちょっと悪いと、 っていうので、なんかいきなりなんかテレビ買ってて新しいの、
うん、
東芝のレグザを今年のモデルかなんか40型のやつ買ってて、
うん
う
ん、
わーってなんか思ったんですけど、それのリモコン見たら、あれですよね、アマプラとか YouTube とか ABEMA とか Hulu とかディズニープラスとかのなんかボタンがついてるんですよね、ネットフリックス、
まあ、ついてますね普通に、はい、
あ今そうだよね、そういうのあるよねって思って、でそれをちょっと設定してみたんですよ、自分もアマプラのやつ持ってるから、
うんうん、
でそこで気づいたんですよね、去年 Fire Stick TV 上げたの意味なくなったな、
まあまあそうですよ、
ファイアスティック TV のなんか使い道なくなっちゃったっていう。
いやあとちょっとあの買ってから言うの申し訳ないです、
はい、
多分 2,3 年後に痛い目見ると思う。
あボタンが どういうことですか。
いわゆるそのネットテレビって、
はいはいはい、
要はファイアスティック TV を含んでるテレビじゃない。
ああまあまあそうですね。
ファイアスティック TV って3年ぐらいで新しいやつ出るじゃない。
ああまあまあそうですね。
あのテレビのメモリが足りなくて動作が遅くなるんです。
へえ、あそうなんですね。
でだから3年ぐらいすると、うん、動きがカクカクしてきてってなるから、僕は正直おすすめしません。
ああまあでも
後付けでつける Fire Stick TV を3年使って4000で捨てる方が、
ああじゃあ Fire Stick TV の方がまああながちメリットはあるんですね。
っていうかネットテレビだって、だってテレビさ普通に3年で捨てるいない。
あ そんなサイクルで捨てます。
あじゃあ3年で捨てる人いないでし
ょ。いないですね確かに。
って考えたら、じゃあ3年後に、まあ、パソコンとして3年後にその内蔵メモリで動くのそれ。
ああなるほど。
っていう考え方をしてる人が少ないんだよな。
はいはいはいはい、はい、
僕はそのテレビ絶対うちは買うときはネット TV はいらない派なの。
うん、なんか
だってそれこそ今ブラックフライデーやってますけど、
はいはいはい、
だから Fire Stick TV 3000、4000で買って捨てれば、
あ
2年3年で捨てた方が絶対メモリー大きいから、
多分親もそんな使わないと思うんですよね、そのボタンに関して。
いやでも人間ってあの横張りで、
はいはい、
携帯、まあ、スマホとかもそうだけどちょっと遅かったらもうムカつくじゃん。
まあまあそうですね、
それなんだよ結局。
あ、まあとりあえず今のところ Fire Stick TVをなんか持て余してるんでどうしようかなっていうところはありますね。あとその昔の、ブラビアだったんですけど、ソニーのブラビア、
うん、
32型の、これが、14年前のやつ、
うん、
2010年モデルのやつだったんですけど、これが余ったということになりまして、うん、まあ、B キャスカードの接触不良ぐらいしか、まあまあまあ、ね、まだ使えるんでねテレビがって思って、パソコンのデュアルモニターできねえかなって思って、
はいはい、HDMI ついてるからできるでしょ。
HDMI そうついてるからできるってことで今やってます。
あやった、今現時点
で2画面で、お送りしてます、はい、実はあれですね、片方で、ブラビアの方に、ツイキャスの、コメント、載せて、OBS の方メインの方でパソコンの方
に、はい、じゃあ今この放送を聞いてる方、彼は32型ででっかいおっぱいを見てる可能性があるから、
でっかいおっぱいを見てる可能性あります。でもただね、これやっぱ画質がね、うん、違うというか色合いが両方で違うから、うん、こういうのってどうやって直すのかって
直せません、
直せない、これはもうデフォなんすか。
テレビは色合いっていうかさ、テレビを視聴するようにグラフィックボードがなってるからテレビだよ。
ああなるほどなるほど、
うん、
でまあそういうのもなんかこうちょっとね、デュアルモニターはもう全然詳しくないんで、トノさんにちょっと聞いてもいいかなと思って、ちょっとこれもね、
うん、
あれだったんですけど、なんかやっぱ そんなスペックは関係ないですか、デュアルモニターに関しては。
うん、何をするかっていう
感じ。ああそうですね、重たいもんやっちゃうとやっぱそれはそうですね、やっぱかかる
です
。
で単純にあの作業スペースを増やしたいっていうのが一番のメリット。
はいはいはい、
だからそれ以外の用途はあんまり正直意味ないと
思う。正直ないですよね、僕もちょっとやってみて、うん、やってもそんなに使うことないかなって思ったんですけど
ただただないと思う、
うん、ただただ、うん、なんか、うん、格好だけです
そう
だからやってみて、あ、こんなんなんだっていう、
うん、小室哲哉理論と一緒に、
あ、キーボードがいくつあるんだ
って、そうそうそうそう それだけ単にかっこいいって言うだけ、単に。
ああ、確かに。あの、デイトレーダーのやつ。
うん、動画編集とかする人は、
はいはい。
まあ、動画、こっちで動画編集して、向こう、あ、それは、向こう側のモニターでオプションを開きながらっていうのもあるけど。
はあ、はあはは
あ、まあまあ、あんまり。
だ僕ぐらいだと全然ね、使い道ないなって。全然
ないで、単なる電気の、電気量、電気代が高いって。
電気を使ってるだけっていう。
うん、そうそうそう。
電気の無駄遣いをしてます、今。うん、私は。まあそんなね、話で、うん、まあまあ近況でした、そんな話でした。
はいはい。そんな近況
の。どんな、そんな今デュアルモニターにしてるよっていう。
今デュアルモニターが熱い、熱くねえよ。
熱くねえよ。
20年前ぐらいの話だ。
ちなみに声優の風花真城さんっていう声優さんはね、デュアルモニター 4つの画面でパソコンやってるらしいです。
4画面
使ってるらしいです。
うん、1人に Nintendo64。
すごいですね、確かに。まあそんな風花さんと、スプラトゥーンをやったのもあの YouTube に今度上げると思うんで、なんかちょっと録画はしてるんで、皆さんよかったら YouTube 確認してみてください。まああの人は絵を描いたりするんでね、風花さんは。そういうのもあって4画面とか使ってるんだと思うんです
けど、はい、まあ、そうそう、ああいうことやる人がね、うん、必要でしょう。
うん、そうだと思いますけど、まあまあまあ、そんなすげえ4画面ってどうやってつなげるんですか。4画面っていうとやっぱ
単純に HDMI 分岐するだけでしょ。
HDMI はそうかそうか、分割させるとそういう感じになるんですね。
うん、
あ、そういう、まあまあそういう配線もしなきゃいけないってのはあるんでしょうけどね。なんか、なんかそんなどうやるんだろうって、ちょっともう2画面しか使えないから自分は HDMI って穴1個だぞみたいなぐらいの、ちょっともうバカが露呈してますね、はい。
うん、
まあそんな感じでございました。じゃあトロさんの話もちょっと しておきます。
僕の話って何を
何もないですかね。
いや別に僕は、まあ、でも普通に休暇で、まあ、あの
台湾来てるという
休暇で海外旅行、
初日ですもんね、まだ。
そうです。いや別ラジのためにちゃんとしたホテル取ったんですよ。
そうなんですか。
ちゃんとしたホテル泊まってるんですよ今ちゃんと。
Wi-Fi が
つながれるよ。 Wi-Fi が使える、そう。
あ、
Wi-Fi が使えて、はい、個室のこう喋れるホテルを。
ちょっとだから自分じゃあのもうちょっと安いの泊まるぞぐらいの感じなんですか。やっぱ
で僕はそうホテル結構あんまり気にならないタイプなの。
ああ、本当ならもうちょっと安いのも取れたんだぞぐらいの。
そうですよ、別のために高いホテルを。
うわありがたいですね。
まあ、言うてね今
はい、
なんでしょう、あの円安とインバウンドのおかげで、
はいはいはい、
外国のホテル安いんですけど。
ああ、まあまあ東京のホテル高いっすよね。
だから5,000円泊まれじゃない、泊まれないですもん。
土日とか特にそう思いますよ。そう、うん、なんかね。
まあ、それがあって海外旅行の方が安くなっちゃっていいです。
はいはいはいはい。ああ、やっぱそうなんですね。
うん。
あれコインが来てた。コンティニューコイン来て30分オーバーしてんな、マジか。はいはいはい、そんな感じ
っていう感じなんだね今回。
はいはいはい、
うん、
あ、まあまあまあそんなね、あ、すごいですね。だからその Wi-Fi とかもう使えてたらもうやっぱもう日本と遜色ないですね、やっぱこう日本収録。
まあでしょうね、でしょうね、それはあるでしょう、
ね、やっぱワールドワイドですねこの番組。
ワールドワイド言うて、
本当海外で喋れる、日本語喋れる人だったら全然誰をかぶれもウェルカムみたいな感じのね。
まあまあ確かにね、
ことができるわけよ。なんかこうディスコードのサーバー作ってトツマッチとかできるわけでしょ。
別ラジに海外できるやついいのかな、
別ラジトツマッチ配信とか。だからもう好きに入ってきてみたいなやつ、
うん、
いやそれこそな、また僕の話になっちゃいますけど、あのトツマッチをやってる人のところにこの前行ってきたって話もあります。
何時もね、
あの VTuber さんがとつまち配信ってやってて、
うん、
その VTuber さんが4周年ってことで、うん、でなんか5時間生配信するって言ってて、うん、草壁一茶さんっていう VTuber さんなんですけど、うん、この人は、あれですね、秋の楓さんの動画編集をしてる人で、でそれでいて、声が同じ周波数の人が芸人としてランマルって名前で、アイオンムーさんと
相方さんね、
平たく言うと相方さんなんですけど、なんかその 3点方式みたいな感じで経由しないと説明しないっていう
人。めんどくさい、めんどくさい。
めんどくさい。声の周波数が一緒の人が芸人をやってるっていう。で、だから毎日が楽しくないっていうコンビをやってる人ですね。ラムマルさん。だからその人の、VTuber 配信があって、4周年でドラえもん配信ってやってたんですよ。自分のアバターみたいな感じで、顔が真っ青な顔で、VTuber の顔が 青くなって全身 青でドラえもんと名乗ってる状態で5時間やるっていう。どうしたんだいのび太くんって。で、とつまちで来る人。概要欄にディスコードのサーバー貼ってて、そこで、もう好きに入ってきてくださいみたいな感じで貼ってるんですよ。でそこでなんかもう告知とかもしていいよみたいな感じだったんでっていうので、でその時を同じくして秋野さんがイリアムで配信をし始めて、タイトルが裏番組っていうことで、その
秋野さんがもうイリアム別人って言ってるけど、もうほぼ公式になっちゃって、
もうそうですね。秋野さんが、イリアムやってて、でそこで、もうあのとつまち行ってきなよみたいな、みんなこのリスナーとつまち行ってあげてみたいな、
行ってこい行ってこいみたいな、
そうそう、行ってきてあげたらなんか私がめちゃくちゃ褒めるからみたいな言ってて、
もうみんなをラセララセラって言っちゃうっていう、
そうそう、みんな秋野さんのリスナーがこうこぞってとつまちに一人ずつ入っていくみたいな。それでまあまあ僕もそれで行ってきたんですよ。それで、そういうのがあって、そういう流れがあって、で伊佐さんにね、草川伊佐さんにちょっとまあこんばんはみたいな感じで、なんか僕なんかちょっと告知があってみたいな感じでね、なんかネットラジオやってるんですよみたいな感じで、でそれでいやなかなかねリスナー伸び悩んでるんですけど、ドラえもん僕に石ころ帽子かぶせてませんみたいなこと言ったんですけど、あんま受けてなかったです。
受けてないの。
あんまあこれ滑ったなって思ったから、ちょっと
滑った
話変えて、なんで石ころ帽子って言われてますけど、だからその周りに見えてないから、だから
見えてない、認知されてない、
認知されてないからっていう意味の石ころ帽子です、うん、これもう説明しなきゃいけないですよね、道具の説明を。石ころ帽子ってそんな認知度ないですか、どうなんですかね。
劇場版では結構活躍します
ね。ああ劇場版か。そうそう、今かぶってるからって、そうそうそう、説明、そうそうそうそう、だからまあまあそんな感じなんですけど、でまあまあそういうので、であこの番組はまあ、フリートークとか大喜利とかやってますみたいな感じでもう言ったんで、でそれでそうちょうど今大喜利で募集してるのがお子様ランチならぬ大人ランチどんなのっていうので、なんですけど、ドラえもんなんかありますかってちょうど振ったんですよ。うん、そしたら僕の渾身の回答をお見せしますみたいな言い出して、でってれれってってってれれってってってオムライスの国旗がソ連って答えてくれました。
はい、
だから今回の大喜利の例題になんかこう一つあるじゃないですか。それはもうそれです。
そうですね、
うん、そういうことでした。大喜利のね、なんていうか、そのスピード感でちゃんと即興で答えてくれると面白かったですね。
まあ、芸人さんですかね。
さすが芸人さんだなって思いましたね。
あきよじゃない、芸人なの。
さすがもう芸人さんということで、ありがとうドラえもんみたいな感じで。
全部小山信代だったね。もうなぜか全部小山信代だった。
そうそう。で僕がもうそのなんかその例題の回答面白かったって。それで僕がコメントに書いたんですよね。平成初期に信代に触れてる人はもうその呪縛から逃れられないんだなって言ったら、僕はわさびの方ですよって。嘘だろ。
嘘だろ。
絶対嘘だろって思いました。そういうね、ボゲーとかねやってましたよね。いやそういうね、まあまあそれもまたなんかちょっと見てください。気になった方は5時間配信してるんで、ドラえもんが、ドラえもん配信って言いながら、
ドラえもんが配信してない、
ドラえもんって名乗ってるやつがずっと声真似で配信してるんですよ。でサムネがうまい棒のキャラクターなんですよね。 もうどっからもう突っ込みどころがありすぎてもう
漫才です。
あえて突っ込まないでおこうっていうぐらいのやつですけど、なんかそういうことやってましたってね、感じです。まあそんな告知もありましたところで、
はい、
じゃあ大喜利の方行きますかね。
はい、行きましょう。
はい、別ラジオ大喜利のコーナー。
はい。
はい、ということでございまして、今回の大喜利はですね、先ほどもちょっと触れましたけども、お子様ランチならぬ大人ランチの注目すべき点とは何でしょうかで、募集しました。
はい。
こちら、いろいろ言っていきたいと思うんですけどね、まずは、まあ、メールでしか来てないですね、今回はね、ということでメールでいただいたやつを読んでいきたいと思います。山やんさんからいただきました。
はい。
あ、これでも違う、もらって嬉しくないお土産の方だ。
違うやつだった、ちゃんとやる、
ちゃんとやるましょう。あ、こっちだこっちだ、お子様ランチ、大人ランチの注目すべき点ですね。はい、いきます。健康を気にする人のために徹底して味が薄味。
まあ減塩みたいな。
減塩ですね。あー、まあまあまあ気にしてます健康のこと。遠野さんは。
僕は、ね、めちゃくちゃ気にしてますね。
薄味とかですか。
いや、お酒以外は気にしてます。
あー、そういう感じなんですね。
はい、あ、いつまでもいつまでも一人で動きたいっていう。
あー、僕はまあ効果あるか分かんないですけど、まあチョコレート効果食ってます。効果カフチョコ。
まあてか我々の場合は多分減量っていう。
減量ね。まあ確かにね、量がね。
僕は今僕はもう20代のボディを取り戻してますから
。あ、すごい。
どうですよ今、激痩せです。リンカぐらい痩せますよ。
え、リンカ激痩せ
だから痩せて、リンカっていう、リンカが分かりやってた。
リンカ激痩せの象徴みたいな。
リンカぐらい激痩せ、リンカぐらい激痩せしましたよ。
マジか。あの人は今みたいになってますけど
、うん、
まあまあまあそんな感じで、じゃあ続きいきましょうかね。山やんさんからいただきました。ついてる飲み物がマムシドリンク、
うん、
これはやっぱ大人だからこそなんですかね。
まあもう悪いんでしょうね、下半身は。
下半身がもうなんか、バイアグラとかではなく
、うん、
バイアグラも飲んだことないですけどね。本当にすごいんですかってね。
いや、まあね、僕とかひどく飲まなくても全然通常稼働が稼働率高いんで、
ファンティア見れてるぐらいなんで
稼働率人間ってよく言うけど使わなくなるとやっぱね よくないらしくて。
ああ、それはもう本当
普段から用なくてもよく用がなくても使うっていうのが一番大切なんで。
あ、そうなんですね。そう、シミケンさんも言ってましたね。
あ、すごいすごいすごい
説得力が、
めちゃくちゃ説得力がある。
なんかもう常に使っとかないともう衰えちゃうからみたいな。
ああ、そうそうそう。ですから、ね、皆さんに使ったもんですね。
もう本当皆さん生命力の維持をしときましょう。
うん、
はい。ってことで、続きまして、山やんさんからいただきました。はい。
はい、
器が、くたに焼き。くたに焼き、九に谷に焼くって書いてくたに焼きなんですよね。
くたに焼きと。
これね、石川県金沢とか、そこら
辺の
代表する陶磁器だそうで、
うん、
備前焼きとかそういうのしか知らなかったから、くたに焼きか、へー、石川の伝統工芸だっていう話で、それは知らないものが来て、で、なんか絵柄見たら、ま、確かにすごいなんか派手な柄です。色がいっぱいあって。くたに焼き、くたに焼きが大人ランチにちょっとすごい気になりますね。確かになんかこう
大人っぽいですからね。
大人っぽいですね。お子様ランチにこの絵柄は確かに似合わないけど、大人だったら確かにみたいな感じかもしれないですね。はい、続きまして山山さんからいただきました。女体盛りで出される。
うん、だから女体盛りは美味しくないって言ってんじゃん。
女体盛りはね、美味しくないって先週言ったんですよね。
先週言ったよ。
やっぱり来るんですね、そういうのが。
うん、
やっぱ一人は来るだろうなって思ってましたけど、山やんさん、そこは安直行っちゃうかって思いました。あと、須田さんが晩子焼きならよく知ってるのにねって、晩子焼きも、ちょっと呼び方ちょっとミスりそうになったから調べちゃいました。
ミスリード
がすごい。何焼いてんだろうって思っちゃったもん。さあそんな感じで、うん、山やんさんからいただきました。寝たきりの人でも楽しめるように流動食タイプもある。 どこまで大人を想定してるんだって話
です、ね、大人というか、
大人というかもう老人ですよね、
うん、
もう相当な大人の中の大人ですよ、
う
ん、まあまあまあそんな、感じでございますけども、続きまして大人の定義は広いとお兄さんが言ってますね。はい、ってことで、じゃあ山谷さんからいただきました。コーヒーを頼んだらその場で母乳を絞ってくれる。
なぜ
な、え
ブラックコーヒーじゃないんだ。
ブラックコーヒーじゃないんですねこれね、うん、不思議なもん、ね、
あと多分ちゃ普通に考えたら母乳そんなに美味しくないと思う、う
ん、じゃあまああれはだ言ったら血液ですからね、
うん、
人体の
本当の母乳飲んでみろって思う、うん、そんなに美味しくないって美味しくないから多分
みんなね、うん、母乳をその飲んだこと
妄想と妄想だけだと思う。
まあ確かにそのあれですよねみんなのなんかこう確かに願望だけで突き進んでます
よね。願望だけですよ、
うん、なと思いますけど。
母乳出る時点で子供いるし。
ああ確かに確かに、
うん、
ああそうですねまあまあまあどうそうマジレスやめましょうい
ろんな二次元の妄想にマジレスすると結構すないるという。
絶頂するときに母乳が出るなんてことないからね
ないか
あれ二次元の
二次元
まあそんな話はいいとして、はい、うん、ではいきましょう、続きまして、こちら初めましての方ですね、
はい、
本物の偽物さん、大阪府の方です、はい、いただきましたありがとうございます、はい、精進料理。
なぜ
精進料理のことを大人ランチという別名なんですかね、別名、
まあ、確かにね、別名
精進料理、
まあ、精進料理を食べるような場所とかそのシチュエーションはもう大人っぽいですよね。
大人の可能性ありますね、
うん、
続きましてですね、本物の偽物さんからいただきました、
はい、
全て煮炊きされている。
煮炊きさ、う
ん、煮炊きね、うん、どういうことなんですかね。まあまあまあそんなとか、ありますけども、続きまして、ま、いろいろ来てます、本物の偽物さんいただきました、
はい
はい、デザートのゼリーが大福餅、ただし窒息しないように一口サイズ
だいぶ大人ですよね。80代70代90代ぐらい
やっぱりなんかこうあれですね、高齢者をターゲットにしてますね。
高齢者を意識してます、
まあまあまあ確かに確かに。で続きましてですね、本物の偽物さんからいただきました、
はい、
ガストのキッズミニチーズインハンバーグプレートはハンバーグ、ポテト、枝豆が入っているので普通に大人の私がビールのお供に頼みたいです
応用編ね、応用編ね、
感想
応用編よくあるね、そういうね。
ガストのキッズミニ、うん、あーチーズインハンバーグプレート、あ、そんなんがあるんですね、
う
ん、
あるですね、
もう普通にまあまあビールも頼めますからね、ガストはね。
まあね、
ガストでビール頼むシチュエーションってあります？
僕はもうどこでもお酒があれば居酒屋でお酒を頼めるときは頼みます。
あ、そうなんですね、
はい、
なんかアルコールのバリエーションが少ないなと思うんですよね。まあでもビールはあるからぐらいの、
はい、
あーね、ということで、これ初めて来たから、本物の偽物さん、あれこれドラえもん配信見てきたのかなって思ったんですよ、
うん、
違いますね、これ手広めのリスナーですね。
手広めなんだ、
手広めの方のリスナーだから、
はい、
あれってあれじゃあうちに新規リスナー来てねえじゃんってちょっと思っちゃいましたけど、まあまあいい、
はい、
そんな話は、いいとして、
はい
はい、続きましてですね、ハマハマさんからいただきました、
はい
はい、エビフライが頭つきうーん、エビフライ頭つきは大人なんですか
言うとエビってやつ、
言うとエビ、あ、そういうことなんですか、
うん、
僕はもう本当にあんまエビ好きじゃないから食わないです
出た、はい次、
いや、みんなエビフライって尻尾まで食うのどうなのみたいなの、
はい次、
はい次行きましょう、はい、浜浜さんからいただきましたデザートのコーヒーゼリーにミルクがつかない。
あ、大人っぽいね、
うん、ミルクなんかいらねえだろうって突き放されてますね
、うん、
じゃあまあそうですね、続きまして浜浜さんからいただきました メニューに値段が書いていない。
おお、大人っぽいな。それやばいな。それはやばいですね。
時価、時価ってやつですか。
結構ですね。結構ですね。
ゾワってきますね、これね。
ゾワってきます。
ちょっと値段書いてないってやっぱり大人の食べ物っぽいな、確かに。
それこそボーナスないと払えないですか。
あ、ボーナスに、ボーナスに戻ってきた。
ボーナス、
ボーナス
の話。ボーナスだったら払えるけど、ボーナスないと払えない。
あ、確かにそうですね。
はい。
じゃあ続きましてですね、エボルブさんから来てます。いただきました。
はい。
はい、レア国旗は高く売れる。レアな国旗は高く売れる。国旗だから、そのオムライスとかに刺さってるでしょうね。国旗が。
あ、それ言い出すと、そもそも国旗って言ってるかな。
ええ、
そもそも国とはっていう話からするとめんどくさい。
国の話をしますか。
いや、だってそうでしょ、国旗って言ってるけど、そのね、国連が承認してる国かどうかっていう話もある。
ああ、その承認してない非公式な国旗もあるってことですか。
それがあったらレアなんですよ。でもそれは国として認められてるから、認められてないから、そもそも国旗の意義をなしてるのかっていうところでしょ。
ああ、もうそこまで考えてないと思いますけどね、この人は。
おい、もうちゃんと考えろ、お前。おい、
あ、長方形じゃないとこのあれやそうって、ああ、なんかギザギザしてるのとかありますよね。
いや、考えろ。
すいませんでしたって、なんか、お
っ、プラス、トルコ共和国とかあるんだろう。
ご本人が謝ってますから。コメントで申し訳ないですね。はい、続きまして、エボルブさんからいただきました。
はい。
はい、女性にお子様と罵られながら食べる。
それはちょっといいかもしれないね。でもそれは大人ランチじゃなくて、多分あの夜のお店だと思うけど。
夜のお店のランチ。うん、うん、これ
ランチでもない。
ランチでもなくて、多分僕はあの例題というか、なんか自分で思いついてあの書かなかったんですけど、多分あのあれですよね、飲食という建前で出されるところが大人ランチ。
ああ、そういうことね。ああ、そういうことね。
そんな気がしてきました。さあ、続きましてですね、こちらお名前すだちさんからいただきました。おもちゃの代わりに胃薬がついてくる。あ、もう胃に気を使ってるんですかね。
あの組み立てガムみたいな。
胃薬がついてくるっていうのはね、
うん、
まあ食べた後に飲んでねみたいな感じなんですかね。
飲んでねみたいなね。
まあそんな感じで、続きましてすだちさんからいただきました。
はい。
旗の代わりに小林製薬の糸ようじが刺さっている。
これちょっといいよね。あれ、歯に挟まるからね。
だから、まあ、そういうことなんですか。あんまりよく分かってないですけど。まあ、そんな感じで。
旗って使えないからね。糸ようじの方が使えないから。
糸ようじ、やっぱ実用性はありますね。
実用性はね、あるから。
確かに。まあ、そういうことなんですかね。さ、続きましてですね、須田さんからいただきました。昼食選挙法にのっとり、前営業日のお客さんによる投票でその日のメニューが決められている、
うん、
そんな昼食選挙法なんて初めて聞きましたけど、なんかね、前営業日のお客さんによる投票でその日のメニューが決められると、なんかすごく難しそうな、難しそうな言葉だな、うん、よくわかんないや。ぐらいですかね。以上です。
はい。
はい。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、次回の大喜利をね、どうしようかなと思ったんですけどね。まあ、ちょっと、まあ、僕が一個考えたやつで言いますとね、一個ちょっとひらめいたやつが、今日朝ぐらいにひらめいたやつが。
はい、今日ひらめいた。あ、今日ひらめいた。
その、コンサートとかのね、 S 席とか A 席とかあるじゃないですか、
うん、
で S 席がやっぱいいチケットっていう感じだと思うんですよ。でもそんな S 席だけ売れないチケットなぜっていうの、ちょっと前の方ガラ空きじゃんみたいなね、なっちゃうっていう、
うん、
だからその VIP 席っていうんですか、 S 席でいいんですかね、やっぱ、
うん、
そういう S 席だけ売れないチケットなぜっていうのをちょっと募集しようかなって思ってます。そう、まあどうですかね、これこの大喜利。
どうすかね、知らないけど。
みんな書けるかなと。もしくは、ふてほどを使ってなんか言葉作ってくださいって。
ふてほど、ふてほど知らねえからね。
そうなんですよね。流行語大賞になったって、ふてほどってなーにってなっちゃってるんですね、みんな。
ふてほど流行語だ、流行語だしょって他にあるだろうと。
ね。ふてほどであいうえお作文っていう大喜利もやろうと思ったんですけど、 ちょっと難しそうだからやめました。
流行語大賞あれ不適切、意味わかんない、
不適切、まあ、
知らないからね。
でもまあ不適切にも程があるっていうドラマがあったっていうのは話です。
不適切にも程ある、見てねえだろ、誰も見てないだろ、
ほとんど見てないでしょう。まあまあその工藤官九郎脚本だったっていうのはね、僕は
あれよりもだって絶対あの猫ミームとかの方がいい
でしょ。猫ミーム、まあまあ確かに確かに、うん。そんな流行をなんか全部ごっちゃごちゃ混ぜにしたゴールデンボンバーがめめしくての替え歌作ってましたよね。
まあね、
あれはうまいなって思いながら まあまあまあそんな感じで、じゃあちょっとそれでちょっと募集しようかなと思ってます。 S 席だけ売れないチケットなぜ、はい、っていうことで、
はい、
じゃあ皆さん、こぞって、送ってきてくださいっていう感じでございまして、はい、じゃあまあそうですね。あとちょっとあれです、やれてなかったパロディー V もやっておきましょう。
おお、やってみましょう。おお、来た来た来た。いやね、はい、
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。
はい、
パロディー AV をずーっとね10月ぐらいから溜まってますね。
10月ぐらいから、はい、来ました。2ヶ月分パロディー AV 来ました、
来ましたね。ただね、これ読んだか読んでないかをね、定かじゃなくなってきてるっていう、
あ、そうそう
感じなんですよね。じゃあ浜浜さんから、いつもの浜浜さんからいただきました。
はい、
触れるのパロディ AV、
はい、
濡れる
めっちゃ安直、安直
ですよねって
安直、
ちょっと聞き間違いかなってなっちゃうやつ、
間違いかなって
、これもやわ、これも一文字違いですね。浜浜さんから来てます。はいはい、頑張っていきましょうのパロディ AV。は
い、頑張っていきましょうってパロディ AV で、今、あ、そうか、あれか。
あ、そう、
アニメ、ね、あ、もともと実写映画で。
あれ、実写映画、そうそう、小説が元ですよね。
田中玲奈がね、
そうそうそう、そう。で、後々なんかドラマにもなってみたいなね。
うん、
やったんですけど、ようやくアニメみたいなね、今更みたいな感じですけどね。うん、そんなパロディ AV です、うん。頑張って抜きましょい。どっち抜か抜く側、抜かれる側、どっちなの？
すげえ、四国すごいな。
が、
愛媛県、愛媛県。
あ、舞台そうでしたね。うん、
愛媛県ですからね。
道後温泉あたりが違う温泉の意味になっちゃいますよ。はい、
風俗街。
風俗街やっちゃう。風評被害。もういいところですね。はい、続きましてですね、はい、浜浜さんからいただきました君の色のパロディ AV、
はいはい、
シミの色、
はい
はい、もうこれも一文字違いでしたね。はい、じゃあ、あと他にも、パロディ AV ですね。これパロディ AV か、あ、違う、これパロディで検索したらパロディギャグってのも出てきたけどこれはやったね、お股でしました、お股でしすぎたかもしれませんっていう書いてます、
うん
うん、じゃあ浜浜さんからいただきました、はみ出しクリエイティブのパロディ AV、
はい、
はみ出しクリナメティブナメティブってなんだよ、
なんか微妙にかすってんのがかすってんのがちょっとうまいけどムカつく
はいはいはい、続きまして、はいはい、
あれじゃない、流行したアニメのオナホールと同じ考え方ですよ
確かになんかコラボオナホールみたいなね
コラボオナホールと同じ名称の使い方です
よ。やり方ありますね、うん、はいはい、続きましてですね、浜浜さんがトリリオンゲームのパロディ AV、
はい、
ホリリオンゲームだ、もうやっぱケツ穴の方じゃないか、
ケツ穴
の方じゃないかってね、感じですけどね、じゃあ続きまして、浜浜さんからいただきました、ダンダダンのパロディ AV、
お
これは新しいですね、
新しい、
アンアアン
単純
あえてじゃね、あえてじゃね、
単純だし元ネタ全然意味ないし
本当になんかもうな何を言ってんだってなっちゃいますけど、ただあえでるだけっていう、さ、続きまして、浜浜さんからいただきました、
はい、
メカ腕のパロディ AV、
はい、
デカ胸これはまあうまいですね、韻を踏んでますね、でもメカ腕に関しては僕なんか昔街遊びで見てるんですよ一回。
あ、そうなの、
ね、パイロット版みたいなのを劇場で見て、はい、そこにマフィア梶田さんが登壇するみたいなやつがあって、 で、なんかこう上映後にマフィア梶田さんが登壇するんですけど、僕後ろの方で見てたら後ろにマフィア梶田さんがいるっていう後ろに後ろびっちり、マフィアさんだってなりながら、マフィアさんを後ろで感じながら映画を見るっていうことをしましたそんな珍しい体験でしたね。はい、そんな、はい、まあいいですね。はい、続きまして、浜浜さんからいただきました、はい、地球の運動についてのパロディエ V、
はい、
地球の運動について、
はい、
地が恥ずかしいの恥って書いて地って書いてます恥、地球の運動について、そんなもうなんかカメラをなんか奥まで突っ込んでみましたみたいなことですか、これ。小型カメラ、
はい、次行きましょう、
はい次ですね、
お前の趣味を出すな、
はい、次ですね、パロディ AV ありました、サンダーボルトファンタジーのパロディ AV、
西川貴教のやつは、
はい、
チャンニシが歌ってるやつ、
チャンニシありましたね、ウロブチゲンさんの100本の、はい、アンダーソルトマンスジ
ー5番だけ
サンダーボルトファンタジーアンダーソルトマンスジ
ー、セックス&トシティと同じぐらいの
すごいパロディエブイ感はすごいですね、
すごいパロディエブイ感はすごいパロディだなって分かる、一発で分かる
一発で分かっちゃう、うん、あーすごいですね、ほんと就職したらいいじゃないですか、はい、そういう
の、ほんとね SOD やった方がいいよ、ほんと
ですね、はい、
命名権最強ですよ、
これいいですね、続きまして浜浜さんからいただきました、はい、プリンプリン物語のパロディ AV、
はい、
プルンプルン物語、
はい、
あまあまあまあ確かなるほどねという感じですけども、はい、続きましてですね、まだ全部10月中にいっぱい来てるんだよ、ね、4つぐらい来てる、
投げ
4回ぐらいに分けてきてるな、まあパロディ AV、はい、アクロトリップのパロディ AV、
はい、
マグロホリップ、
あそっちか、ちょっと俺の予想違った、
悪だけに
悪出てくる、悪出てくる
残念でしたね、そっちじゃなかったです、マグロでした、
はい、
さ続きまして、魔法使いになれなかった女の子の話のパロディ AV、
はい、
魔法使いにあなれなかった女の子の話
うるせえそれこれうるせえだそれはうるせえ、
魔法使いにあなれなかった、
あなれなか
った、魔法使いっていうのは30過ぎた男の人ですか
しょうがない、
売れ残った女って話ですかこれ
あ、
はい、続きましてパロディ AV 浜浜さんからいただきました、はい、株式会社マジルミエのパロディ AV、
はい、
株式会社スジミエル
意味わかんないな、
どういうこと、ロゴを作ったので添付させていただきましたって
バカだじゃん
またロゴが来ちゃってる、ちょっと待ってくださいね、これちょっとじゃあ貼り付けてみますか、もう一般テキストしかないですけどテキストチャンネルが、じゃあここにね、はい、こちらでございます、ここからも見てみますか、テキストチャンネル、はい、こちらですね、株式会社マジルミエ、スジミエルでございます。
訴えられるぞ。訴えられるこれ。
今年一の最高傑作です。
バカじゃない。仕事しろお前。
こういうのなんかすごいっすね。なんかこうこの前もなんか前もなんかありましたけどもその。なんか、あれもなんかそれにしか見えなくなっちゃったってことがありますからね、10月22日浜浜さんから来てますこの後、ですね、はい、
はい、
ランマ2分の1のパロディ AV、
まだやるのか、まだやるのか、はい、
デンマ自分の父、
あパンダになるよ、
父スラッシュ自分字って書いて、
うん、パンダになるしね父で多分
ねそうですね、まあそれぐらいしときますかね、
はい、次回次行きましょう、次で、
これが10月分でございましたということで、
長いな
溜
めちゃいけない、毎月やった方がいいよ、
本当に溜まったら出した方がいいですね、
うん、
11月も、3回ぐらい来てます、はい、だからまた時間があればお時間あればやりたいと思います、今年のうちには、はい、終わらせないですね、はい、以上です。
お時間です
、はい、エンディングです、ということですけども、エンディングのところで、メール来てますんでちょっと一通読みますね、はい、
はい、
懸命コナン映画ということで、お名前エボガーコナンさんからいただきました。
はい、
別ラジの皆さんこんばんはと、こんばんは。はい、来年のコナンの映画の情報が解禁されました。その名も名探偵コナン終眼のフラッシュバック。今回解禁されたティザーにはコナンと毛利小五郎と長野県警が書かれていますと。そこでそれではここで別ラジ340回、2023年4月を聞いてみましょう。個人的希望では毛利小五郎ガチ考察するなら長野県警が濃厚と僕はメールを送っていました。いかがでしたか。まさかその2組が同時にやってくるとは思わず解禁を見てとても舞い上がっています。でこれで、このメールを書いている時点でストーリーは明らかになっていませんが、イラストから予想するに、ヤマト、なんすかね、何すけの、ここキャラクターが分かんないんだよな、コナンの。コナン見てないんだよな。
やめな、コナン。
こちら、ちょっと待ってくださいね。ヤマトカンスケ、ですね。ヤマトカンスケの終眼の謎が明らかになるのではと思ってます。ちょうど原作には大河ドラマ、風林火山放送時期に登場したキャラですと。原作は、見た目は色黒終眼杖をついているといかついですが割とコナンと肩を並べるくらいの頭の切れる刑事ですと。そしてすごいですね、これもまた読み方が分かんないキャラクターが出てきた。こちらはあ、諸伏、あ、なるほどね。その他、三国志モチーフの諸伏高明と、二人の幼馴染の上原由衣刑事もなかなか強いです。上原さんの名前間違えたら危ないので気をつけてます。上原由衣、何のことなんですかね。はい。現時点では、ヤマトがとある事件を追っていて、この状態になったという情報しかありませんでした。ここへ来て原作の設定を生かした映画になるのかもしれませんね。そしてここに毛利小五郎がどう絡んでくるのか気になりますね。ちなみに長野県警に関しては登場回数は少ないので今回の回でも履修可能です。風林火山、石壁だけでもいいですと。そういう、ことなんですね。長野が舞台なんですかねっていう、石岩、中岩って読んでましたね。それも僕がもう学がないだけでございますけどね。もうなんかもうコナンガチ勢がここのラジオには何人かいます
で、ね、何人かいるね。コナン興味ねえからな
本当に。なんであんな風にすごくヒットしてるんだろうっていう風に思ってて、ワンピースとかもそうなんですけど、
まあそうだね、ワンピースも知らない、
長いなっていう、もうどんだけ風呂敷広げてんだってなっちゃってるっていう。
だからあれだよね、明らかは本当に興味ないよね、そういうの。
いや、昔は見てたんですけどね。
いや、僕はギリギリ世間の人が興味ある人がガンダム。
ああ、ガンダムね、確かに。
僕、ガンダムは全部一応、履修してるんだよね。あるけど、
ああ、
いいし。
ガンダム、新作発表されましたね。
ああ、ね、黒沢智代が主人公に。
ああ、ガンダムそう。そうですね、また女性主人公で、みたいなね。
しかも今回、ガイナックスがガンダム。
そうなの。ガイナックスというか、カラーですよね。
カラーね。
だから、エヴァ感出てくるんですかね。
うん。
なんか、脚本に安野さんの名前も出てましたけど。
そうそう。なんか、結構期待してます。
期待してると、トモさん的に。
はい。
まあ、ちょっと見てみるのはいかがでしょうって感じですね、皆さんもね。
前も見てねえだろ、お前。水星の魔女見てねえだろ。
水星の魔女も見てないですよ。でも、繋がってないですからね、今、ガンダムっていうのはね。
あ、繋がってないですね。
うん、別にどれ見てもいいんじゃないですかって感じです。まあ僕シードは見ましたよ。
水星の魔女見た後にはね、フリーレンとか見た方がいいよ。
ああ、それ種崎さん。
いや声優さんの意味でね。
ああそういうことですか。まあそうですね。あとなんかもうこれもう乱暴なんですけど、それいいねっていうのが一個来てるんで、これも読む
けど。あ、来た。
浜さんから、世界一つだけの花の替え歌です。
はい、
もうここの流れで言うのも違うと思うんですけど、はい。小さい穴や大きな穴一つとして同じものはないから、ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なホールインワン。あ、それいいねの、あ、これだ、
それいいね。
いや、なんか普通のこと言ってる気がする。
まあ普通のことですよね。あれ 割と聞いたらあれまともなこと言ってんなって小さい穴や大きな穴一つして同じものな、まあまあね、そんな形それぞれですよね。
ちっちゃい子も大きい子もいいですからね、本当に。
俺も竿にも当てはまりますね、穴だけじゃなくてね。
そうですね、うん、
まあまあまあ、そんな感じでね、さ、そんな感じでございまして、エンディングなんですよね。あーなーなーなーなーなーって言ってますけど。はい、じゃあそんな感じで、まあまあエンディング突入してますけどね、まあまあ、皆さんからこんな雑多な何でもいい思いついた方を投げてくれるでもいいです、はい、はい、マシュマロ代わりに配信者のマシュマロ的な感じで、はい、投げてくれてもいいんでね、いろんなものを募集してます、はい、受付のアドレスはですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までってことで、
はい、
bets.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします、そんな感じで、あとじゃあなんかお知らせとかあります？
トールオレジオ更新してます大丈夫、
あ、トールオレジオ、はい、
はいはい、
そちらの方も遠野さんが喋って、遠野さんとルイタンさんが喋ってる、
はい、
YouTube の配信番組というか、
はい、ね、お願いします、
あれですね、はい、はい、じゃあ僕からはそうですね、以前その宮村優子さんのイベント行ったっていうやつがあったんですけど、あれ、
はい、
あの配信があのツイキャスでの配信が途中で切れてたんですよ実は、
はいはい、
だから不具合があって、でそれがようやくなんかこう再アップロードみたいな感じで再配信という形でなんか、はいはい、配信見れるようになってます、一部二部、
はいはい、
あのよかったら皆さん見てくださいっていう感じですね、はい、僕がなんかやらかしてないギリもう配信に映ってないところで何回やらかしがあったかなかったかみたいなね、やらかし
も、
僕もちょっとね、ちょっと意識が朦朧としてる部分があったんで、あの改めて買って見直したいなと思ってます。
はい、
あと本当にだからその1部2部ってあったんですけど、ちょっとまあ取り急ぎ2部買ってあの自分が読まれてるところ確認したんですよ、うん、そしたらもう最前列で俺の後ろ姿ずっと映ってるんですよ最前列が自分が、
はい、そんなから買ってください、
手上げてる自分、わあ恥ずかしい、後ろ姿が常に映ってるって思って、
はい、
あーこんな感じで映ってたんやって、なんか変なことしてねえかな俺みたいな、ちょっと気が気でないです、
はい、
はい、
ぜひいいご覧ください、
ぜひ皆さんそういう意味でもあのご覧ください、
はい、
はい、そんな感じですかね。あとなんかお知らせ、まあアンジェリーナ3分の1も本出ましたね、こちらの本をよろしくお願いしますっていうぐらいですかね、うん、あとまあ来週でもいいかなぐらいのあれだと思うんで、お知らせとしては
そうですね、はい、
まあ取り急ぎそれぐらいです、はい、そんな感じで、ございまして、皆さんからね、募集しますけど、あとまた言い残すこととか大丈夫ですか、あと、
来週の収録は日本です。
あ、日本で、日本戻ってきて、
日本です、来週は日本戻って
きて、今日だけ海外でした、
はい、
海外
で
した、ね、
はい、というか去年の収録もこの時期海外なんですね、
ですよね、なんかそんな気がして、
はい、年末は日本に見えて
なぜかいないというね、なぜか、はい、海外からの収録という、うん、なんか無駄に豪華
無駄じゃないで、
まあまあまあちょっとね、はい、イレギュラーな配信っていう感じでね、はい、うちの番組はワールドワイドだぞっていうことをね、ちょっとい
やいやいや俺だけだぞ
一人だけね、だから海外に行くパスポートをみんな持ってるかアンケート取ったりもいいですね、
あ、それはいいかもしれないね
皆さんパスポートってそもそも今使えるパスポート持ってますかってい
やだって日本人のパスポート今 18% くらいしか持ってないっていうか、
あ、保有率そうなんですね、
少ないんだよね、めっちゃ、
あ、やっぱ海外行く人って限られてくるんですよね、うん、
まあていうか、なんかよくっていうかよく言われるのは、
はいはい、
なんかそんな、なんか言葉が通じないとか、めんどくさいことして海外に行く意味あるのっていう人が多い。
ああ、あんまメリットを見出せないみたいな。
いや、それが刺激的なのにと思うんだけど、僕は。
ああ、なるほど、なるほど。ちょっとね、まあまあまあ、ちょっと怖いって思っちゃうんですよね。
怖くね
っいや、戒厳令とかあったじゃないですか、
お前んちより怖くねえ。お前パレスチナ住んでるから、お前んちより怖くね
え。俺がこの街を抜けた方が。はるかに安全だって
安全だって、やっぱり、こんなね、
やっぱ
原付きに 原付にスーパーの袋持ってたらあのカップラーメン取られる国とかなじゃないですか。
それは滋賀です。それは滋賀で起こった出来事です。
はい
はい、そんな感じで、はい、まあどこも住めば都ってことなんでしょうかね。
はい、助けてちゃんにし、滋賀だから助けてちゃんにし。
はい、はい、そんな感じで、ございました。別味第426回でございました。はい、はい、お相手はキロと、
どうでした。
はい、それでは皆さんさようなら。
はい、シェシェ。